宇都宮正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話ししております。今回は副業・兼業制度導入における企業の注意点について、こちらを解説いたします。副業・兼業制度は働き方の多様化や人材不足解消のアプローチとして注目されています。厚生労働省は2018年に副業・兼業の促進に関するガイドラインを策定し、労働者が希望する場合には副業・兼業を認める方向で検討することを企業に求めています。しかし企業が制度導入にあたっては次の点に注意が必要です。労働時間の適正な把握と管理。労働基準法38条1項では、労働時間は事業上を異にする場合においても労働時間に関する規定の適用については通算すると規定されています。これは異なる企業での労働時間も含まれるため、企業は従業員の副業先における労働時間も把握・管理する必要があります。適切な労働時間管理は過重労働防止のためにも重要です。安全配慮義務と健康管理対策。労働契約法第5条に基づき、企業は従業員の安全や健康に配慮する義務があります。副業により業務量や労働時間が増加することで従業員の健康状態が悪化するリスクがあります。本業への影響回避策。労働者は就業時間中職務専念義務を負っています。副業が本業のパフォーマンスに影響を与えないよう明確なルールを設定することが重要です。情報漏洩と協業非視への対応。労働者は使用者の業務上の秘密を守る義務と、在職中に使用者と競合する業務を行ってはいけない義務を負っています。企業秘密やノウハウが副業先に漏洩したり利益が損なわれたりするリスクに備え、適切な制限を設けましょう。企業の信用・名声保護。労働者は自社の名誉・信用を棄損しないよう誠実に行動する義務があります。副業先での行動により企業の評判が損なわれないよう就業規則で明確な基準を示すべきです。導入プロセスの整備。副業・兼業制度導入にあたっては厚生労働省のガイドラインを参考に、届出制や許可制など適切な管理体制を構築することが重要です。また労働者の希望も尊重しつつ、企業との資金をとしての合理的な制限を設ける必要があります。副業・兼業制度は適切に導入・運用することで企業と従業員双方にメリットをもたらす可能性があります。しかし、前に述べたような注意点を踏まえた制度設計と就業規則の整備を行わなければ、さまざまなリスクが生じる恐れがあります。企業の実態に合わせた慎重な検討が求められます。副業・兼業を導入する際は従業員のニーズを把握した上で申請フローやルールを明確にすることが重要です。副業・兼業制度は適切に設計・運営することで企業の人材戦略と組織活性化に貢献する重要な施策となります。 一方で様々なリスク要因も考慮した慎重な導入と運用が求められます。企業文化や業種特性に合わせたカスタマイズされた制度設計が成功の鍵となるのでしょう。はい、ということで今回は副業・兼業制度導入における企業の注意点について、こちらをお話しさせていただきました。本日もお聞きいただきありがとうございました。